議案審議、要約してお伝えします。決算議案、令和6年度決算を認定。一般会計で歳入が歳出を65億円上回る。9月8日の本会議での説明後、全議員で構成する決算審査特別委員会を設置しました。さらに、企画総務、福祉産業、建設、市民文教の4分科会を設置しました。分科会では、代表監査委員の出席のもと、審査を行いました。25日の決算審査特別委員会では、分科会での審査結果を踏まえ、採決を行いました。一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計について、民意を得ていない刈谷城の建設にかかる実施設計の費用が含まれていることなどから反対との意見がありましたが、採決しました結果、賛成多数により、いずれも原案の通り認定することに決定しました。その他の決算議案については反対意見はなく、原案の通り認定しました。主な質疑項目。自転車用ヘルメット購入費補助事業。質問、これまでの補助実績はどのようか。答弁、令和3年4月から制度を開始しており、3年度は1085個、4年度は1065個、5年度は1800個、6年度は1215個分のヘルメット購入費を補助した。質問、令和5年度が特に多くなった理由はどのようか。答弁、改正道路交通法が令和5年4月1日に施行され、自転車の利用者のヘルメット着用が法律により努力義務化されたことに伴い、テレビ等で周知される機会が増え、市民意識の向上が図られたことから、補助制度の利用が増加したものと考えている。部活動指導者活用事業。質問、外部指導者の募集方法や配置状況、報酬の支払い方法はどのようか。答弁、募集方法は地域の方や保護者に対する声かけや部活動コーディネーターが企業や大学に対してチラシを配布している。配置状況は昨年度の活動人数が48名。中学校別では刈谷南中学校5名、刈谷東中学校6名、藤松中学校23名、刈金中学校3名、よさみ中学校5名、朝日中学校6名となっている。報酬の支払い方法は、毎月学校ごとに各指導者の指導時間が教育委員会に報告され、翌月に支払いを行っているとの答弁がありました。炭鉱議案、工事受け合い契約の締結について、児童発達支援センター移転新築、括弧建築工事、週休2日。質問、工事内容や期間、運用開始時期はどのようか。答弁、発達支援室を3部屋から4部屋に増設したこと、また現在は隣接する心身障害者福祉会館を借用し実施している作業療法や音楽療法等といった専門的な療育のための部屋を新たに設けるなど、児童発達支援センターとして必要な機能を備えるものである。今年度、来年度の2カ年で建設工事を行い、令和9年1月のオープンを予定している。質問、通所利用者の受け入れの定員数も増やすのか。答弁、子ども家庭庁の子ども未来戦略には、地域の保育所等で障害のある幼児もない幼児も 一緒に過ごすことを目指すインクルージョンの推進が盛り込まれており、この方法を踏まえて現在の定員を増やすことは考えていない。質問、工事の設計が決まったプロセスはどのようか。また、利用者やその家族への意見聴取を実施したのか。答弁、県内の児童発達支援センターを見学し、設計の際の参考にしている。毎年公表している保護者からの授業評価の中の環境、体制整備の欄の意見や、療育を進める中で、保護者との日常会話の中からも、施設についての意見を利用者の声として設計に反映させている。条例議案、刈谷駅北地区地域交流施設条例の一部改正について、質問、刈谷駅北地区地域交流施設である仮ここの設置目的は何か。答弁、令和3年9月に兼用を開始した仮ここは、様々な人が滞在し、出会い、交流が生まれ、町の新たな賑わいの創出に寄与する場所として設置した。質問、仮ここにおける利用者アンケートの実施の有無と調査結果から考えられる課題及び仮ここプラスの運営への活かし方はどのようか。答弁、仮ここでは毎年利用者に対してアンケート調査を実施しており、施設の雰囲気やスタッフの接客対応に対する満足度は高評価を持続している一方、イベント等の情報発信に対する満足度が低いため、情報発信の強化が課題であると捉えている。新設するカリココプラスに様々な情報発信ツールを設置し、イベントや市政情報等の発信を積極的に行っていきたい。質問、カリココとカリココプラスの連携は図られるのか。答弁、カリココプラスが面する刈谷駅南北連絡通路は非常に多くの通行があるため、その強みを生かし、情報を効果的に発信するとともに、滞在が可能な刈谷に誘導することで、相互の強みを生かした連携を図る。刈谷市水道給水条例の一部改正について、質問、改正率の妥当性についてどのように検証したのか、また、算出根拠はどのようか。答弁、節水機器の普及など、料金収入の増加が見込めない中、物価高騰や県営水道からの受水費が増加したことにより、供給単価を給水原価が上回ることや、今後の施設更新などにより、年約7億円不足する見込みとなる料金収入を料金改定により賄うもので、率にして全体で約 30% の改定率になる。質問、今回の改定により将来にわたって安定的な経営を確保できるか。答弁、料金の改定は公益社団法人日本水道協会の水道料金算定要領に基づき、料金算定期間を令和8年度から12年度までの5年間で算定しており、この期間において再度の値上げが必要とならないように設定している。なお、算定要領において3年から5年ごとの適切な時期に見直しを行うこととされているため、状況に応じて料金改定を視野に入れた検討を行っていく。質問、水道と下水道を同時に改定すると市民に与える影響は大きいが、水道料金の改定時期を令和8年4月にする必要性は何か。答弁、料金改定をしなければ経営そのものの維持が難しいこと、また刈谷市水道事業及び下水道事業審議会からは、令和10年度の資金消灯を回避するためには早期に改定する必要はあるが、 市民等への周知期間を踏まえると、令和8年4月の改定が妥当であるとの答申があったことから、持続的で安定した水道事業経営を図り、将来にわたり安心で安全な水を安定的に供給するためである。質問。料金改定を予定するにもかかわらず、基本料金の免除を実施する理由はどのようか。答弁。料金改定と基本料金の免除は、それぞれの別の目的で実施する。刈谷市水道給水条例の改正は、持続的で安定した水道事業経営のために必要な料金改定をするもので、基本料金の免除は、市の施策として物価高騰対策を実施するものである。基本料金の免除が水道事業経営に影響を及ぼすことがないよう、免除分を一般会計から水道事業会計へ補填する予定である。質問。近隣市町と比較し、料金改定前後でどのように変わるか。答弁。一般的な水道の使用を想定し、水道メーターの口径が20ミリメートル、1ヶ月あたり20立方メートルを使用する場合で、西三河10市町と比較すると、現在は一番安く、改定後は高田町、安城市、豊田市の次に安い料金となる。刈谷市下水道条例の一部改正について、質問、改定率の妥当性について、どのように検証したのか、また、算出根拠はどのようか。答弁、収支の見通しについて推計を行ったところ、使用量算定期間である令和8年度から12年度において、使用量収入が年約4億円不足する見込みである。経営の健全化を図るためには、使用量単価を汚水処理原価より高い水準まで引き上げる必要がある。このことから、流域下水道維持管理費負担金の単価改定による汚水処理原価の上昇や、今後の社会情勢の動向を踏まえつつ、安定した経営基盤を確保するため、平均改定率で言うと、約 30% の改定を行うものである。質問。水道料金と下水道使用量を同時に改定する他市町の事例はあるか。答弁。愛知県内において把握している直近の事例としては、一宮市が令和6年10月からの同時改定を実施しており、名古屋市が令和7年10月からの同時改定を予定している。補正予算議案、全議員で構成する予算審査特別委員会を経て、関係する分科会で審査しました。9月25日に再度予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について各委員長から報告を受け、26日の本会議においていずれも原案の通り可決しました。補正する額、一般会計14億7597万6千円。補正後の予算総額、一般会計759億2420万6千円。補正後の予算総額、全会計1130億4189万2000円。主な事業、商業者応援デジタルクーポン事業。質問、昨年度からの変更点及び変更理由はどのようか。答弁、昨年度の予算計上時との変更点は3点あり、一つ目は、1000円以上の買い物で300円の利用が可能なクーポンについて、期間の初日に配布する枚数を5枚から10枚に増やしたこと。二つ目は、1店舗で利用できるクーポンの最大の枚数について、 2000円以上の支払いにつき2枚までを、5000円以上の支払いにつき5倍までを可能としたことである。これら2つの変更理由は、昨年度実施した第3弾の方式に倣い、多くの店舗を利用してもらい、単価の高いサービスや飲食、買い物に対する利用を促進するためである。3つ目は、LINE を利用できない70歳以上の高齢者を対象とした紙商品券の販売は行わないこととした。その理由は、昨年度の紙商品券の販売予定件数を1000件と見込んだところ、実際の販売件数は48件であったことと、昨年度デジタルクーポンを利用した市内在住の70歳以上の方は約3500人で、想定以上の利用があったためである。修学旅行費補助事業。質問。事業の目的は何か？答弁。経済的な子育て支援施策として、修学旅行費の積み立てが始まることによる、教材費等の保護者負担を軽減することである。質問。令和6年度、7年度の修学旅行費全体に対する補助率はどのようか？答弁。中学校では行き先のほとんどが、東京、千葉県浦安市、山梨県忍野村で、全体費用は6万円から7万円程度となっており、補助率は平均で約 60% である。小学校では、京都奈良で、全体費用は2万6000円から4万円程度となっており、補助率は平均で約 64% である。令和7年度は中学校のみ実施済みで、全体費用は5万8000円から7万1000円程度となっており、補助率は平均で約 62% である。質問。補助金額を変更する考えはあるか？答弁。補助を開始した令和6年度と7年度では、補助金額の根拠である宿泊代及び交通費に大きな変化は見られなかったと考えており、8年度は現行通りの補助を行う。ただし、今後の物価高騰の動向を踏まえ、検討していく。市民の方等から貴重なご寄付をいただきました。補正予算に計上し、活用させていただきます。総務管理事業費寄付金2万円、心身障害者福祉事業費寄付金10万4千円、児童福祉事業費寄付金11万円、緑化推進事業費寄付金61万9千円、公園事業費寄付金153万1千円、図書館事業費寄付金5万円、学校管理事業費寄付金50万円。